はい、おはようございます。はい、それでは、日本地理の、35ページの、茨城県からですね。はい、まず茨城県、県庁所在地が、水戸市と。あ、こちらの、分厚い方のですね、2009年版のテキストです。進め方は基本的にこの2009年版の分厚いやつを中心に、その次にこちらの2010年版で、最後にこの都道府県別地図帳で、適宜項目別地図帳と、こういう順番でいきますのでね。はい、ですからまず茨城県に関してもこれからスタートしますですね。はい、で茨城県、県庁所在地が水戸市で、旧国名の方が日立および下総の一部。まずは自然公園の方が、水郷筑波国定公園と。茨城県と千葉県にまたがる、まあ、国定公園です。国定公園の位置というのは、こちらの項目別地図帳の2ページの方に出てますので、こちらの左上に文字で、右の方に地図帳でそれぞれ名前と番号、ね、照合するようになってますのでね。はい、で今見ているのはちょうど16番ですね。こちらが水郷筑波国定公園と。それからその次ですけれども、まあ、こちらの方がですね、茨城と千葉にまたがって霞ヶ浦、潮来、佐原などの水郷地帯、それから鹿島神宮、香取神宮、犬王崎から屏風ヶ浦に至る海岸線を含め水郷国定公園と定めたと。あとその後ですね、3行目の筑波山、それから加波山地域を加え、まあ、今の水郷筑波国定公園となりました。太字の3箇所が茨城県って書いてあったんですけども、実はあと2つ、茨城県、1行目に戻っていただきまして、まず1つ目が霞ヶ浦、それからすぐ隣の潮来、はい、これも茨城県になります。それから同じ行の、佐原の次ですね、こちらの鹿島神宮、はい、これですね。この3つと、それから3行目の、筑波山と加波山、以上が、まあ、茨城県に、まあ、所属すると。それから括弧1番の加波山と筑波山で、筑波山の説明がついてますね。筑波山地の手法、まあ、ちょうど写真が一応出てますけれども、で山頂の方がですね、左の方と右の方に山頂部分がこう2つに分かれている様子があって、この男体山871メートルと女体山877メートルと、この2つに今分かれています。まあ、この姿自身、まあ、そうですね、まあ、特徴があるといえばあるんですけども、これだけで、まあ、すぐにこの山だというふうに言うことはそんなに、まあ、簡単ではないと。まあ、慣れている方は、ね、いいんですけれども、そうでない場合はそんなに格別に大きな特徴とは言えない。まあ、大体山というのは写真問題としてもあまり出ない、出しにくい、まあ、項目ではありますね。まあ、似たような形が多かったりして、まあ、富士山とかそういう特別な、特に独立法で分かりやすいものもありますけど、まあ、一方でちょっと区別の、ね、しにくいものもあります。それから次は霞ヶ浦、はい、これはちょっとね、項目としては非常に重要なので、改めて蛍光ペンしておきましょう。霞ヶ浦、まあ、試験には出やすいという、まあ、傾向がありますね。まあ、その理由はやはりその説明文の1行目の太字の部分ですね。もう何と言ってもこれですね、はい、湖としては日本第2 1位の滋賀県の琵琶湖についてですね、第2位の面積を誇ると。まあ、逆に言うとこれしかないのかなという、この一点集中型ですよね。霞ヶ浦というとどういう存在意義があるかというと、日本で2番目に大きいぞと、ということで説明も、まあ、これで、ね、ほとんどがその説明になってますね。はい、今度は水戸市の方に来まして、これは日本三名園の一つがあることで知られていますね。金沢市の兼六園、まあ、試験としてはこの三名園の中では最もよく出ているのがこの兼六園。これはまあ今後も出ても、いつ出てもおかしくない。岡山市の後楽園とともに、その日本三名園の一つに数えられる偕楽園、まあ、この3つの中では偕楽園がまだ出題回数は、ね、一番少ないんですけれども、まあ、油断はできないですね。はい、この偕楽園のですね、この偕という字、これは共にという意味を持っています。でこの考え方は、この藩主が、まあ、庶民、民衆とともに、民とともに楽しもうではないかと、そういう発想から生まれた名前なんですね。その結果、後の兼六園とか、先ほどの兼六園とか、後楽園などと違いまして、いわゆる典型的な大名庭園にはなってないんですね。まあ、どちらかというと、公園に近い姿をとっているんですね。ですから誰でも気軽に楽しめるような、そういうものにしようという、まあ、そういうコンセプトの上で、まあ、作られたものだと。まあ、非常に広くてすごく綺麗な公園という、そういう、まあ、印象を受けるところになってますね。はい、だから一応一般に三名園というんですけども、まあ、地元ではこれは名庭園というより公園というふうに、まあ、取られているということですね。はい、あともう一つは、やはり何といってもこの水戸の偕楽園といえば梅です。約3000本の梅の木が植えられていて、梅祭り、まあ、ここは桜祭りとかツツジ祭りとか、季節に応じていろいろあるんですけども、まあ、何といっても梅祭りですよね。ちょうど2月になりますとこの梅祭りが開催されると。あともう一つは、まあ、観光と言っていいかどうかこれは分からないんですけど、まあ、納豆ですよね。まあ、水戸納豆というのは全国的にも有名で、納豆早食い大会の世界大会まで、まあ、あるほどだということです。はい、でその他自然に関して、まずはこれ、まあ、後で、ね、地図の方でも確認しますが、この鹿島灘というものがあります。それから利根川、これはまあ群馬県の方を見ていただくと。それから袋田というのがありましてね、これは県の北西部にあります観光地で、湧出量の豊富な袋田温泉、それから高さ120メートル、これはかなりの高さを持ってます。ただ上からこうまっすぐにこう流れ落ちるタイプじゃなくて、段瀑と言いましてね、階段状に水が流れ落ちる、まあ、ところですが、まあ、基本的に高さは120メートルですから、まあまあダイナミックな滝であることには変わりないんですね。その袋田の滝、これ袋田の後の田の後ののはですね、一応つけておいた方がいいのではないかと。もしつけずにルビも振ってないと袋田滝って呼んでしまう人があるんですね。これちょっとまずいだろう。あえてこののというのを思いっきり出してあるんです。滝の名前というのは基本的に何々の滝というのがほとんどなんですね。ただ立山の称名滝というふうに能を入れない滝、称名滝、これは日本で一番高い段瀑としてはですね、階段状の滝ということで言うと、この那智の滝、日本一の那智の滝を、まあ、超えてしまうぐらい高い滝なんですけれども、まあ、大体なんとかの滝っていうのはほとんどなんですよね。ちなみに次の和歌山県の那智の滝、ね、このひらがなが出てなくても読み方が那智の滝、そして栃木県の華厳の滝、この那智の滝というのは133メートル、華厳の滝が97メートルという、まあ、高さがあります。ただこの2つは両方とも直接崖から滝壺にまっすぐに落ちてくる わゆる直爆といわれるものなんですね。でこの袋ダムの方は岩爆、照明滝というのと同じタイプですね。階段状に流れてくると。でこの袋田の滝が、まあ、説明があります。四季折々の異なる風景を見せ、季節ごとに、すなわち年に4度訪れなければ本当の良さはわからないと平安の歌人西行法師が絶賛したとの逸話から4度の滝と言われる。ただもう一つ説がありまして、これ4段に分かれているんですね。4段だから4度流れるということで4度の滝という説もあります。まあ説とか言われというのは結構複数あったりするもので、中には本当かなと思うようなものもありますけどね、はい、何しろ古い話が多いですから。まあそういうふうに2つ以上の説はありますけど、まあ、4度の滝という別名があることは間違いないですね。あとこの写真の方ですね、これよく見るとなんかおかしいですね。そう、これ凍りついちゃってるんですね。ですからこの冬は全面結氷、まあ、凍ってしまうと。これだから流れてないんですよ。なんか妙な感じがしますよね。なぜならば停止してしまっていると、まあ、凍りついてしまっているという、まあ、そういう姿もまあ美しいと。はい、それでは次のページ行きまして、で今年はですね、まあ、2008年2009年の、まあ、傾向を鑑みてですね、極力あの観光地自然、まあ、こちらを重点的にまあやる、まあ、ことになるんですけども、まあ、万が一ということも考えて、あの農業とかね、まあ、工業はもうほとんど出てないんですけど、まあ、農業系はまあたまに出る可能性も、まあ、ちょっともう一年様子見てみないとというところがあるんですけども、まあ、今回は、一応観光の方ですね、まあ、中心にやっていこうと。ですから、ただテキストにはそれぞれあの農業とか工業も出してありますから、各自勉強していただくことはあの、まあ、いいと思いますね、はい、ただ今回は観光の部分をプラスしていますから、あの全てやってしまいますと多分時間があのなくなってしまう可能性がありますのでね、はい、さあそれでは、今度は伝統工芸品の方なんですけれども、まあ、これはもう一般常識とオーバーラップしてますので、一般常識にいつ出てもおかしくないんですけど、まあ、地理も否定できないという、出ないとは断言できないところなので、ここはあの結城市というのがね、はい、結城市を中心とする地方で1500年以上前から作られている結城紬、はい、これ蛍光ペンです。で地理のポイントとしては、結城ってどこっていう、はい、知らないとこれ何県ですかとか言われた時に分からなくなるので、まあ、そういうところがポイントですよね、はい、茨城といえば結城、結城といえば結城紬と、紬の最高級品であります。あともう一つはですね、まあ、あんまり全国的に、超有名かっていうほどではないと思うんですけども、笠間焼という陶磁器があります。2行目の右の方にですね、笠間市というところにあるので、まあ、笠間焼と、陶磁器なんですけどもね、これは滋賀県の、これはまたいずれ次の回で滋賀県をやることになっているんですけども、滋賀県で、あります信楽焼というですね、あの狸の置物で有名な信楽焼の流れを組むものです。ですから焼かれたものを見ると、まあ、どちらかというと信楽焼の雰囲気が、まあ、出ていると、まあ、そういう、まあ、焼き物なんですね、はい、じゃあここで、はい、こちらのブルーの薄い冊子の2010年版の方に行きます。8ページですね、はい、でこれはあの今見たテキストの、まあ、保管収録されていなかったもの、あるいは項目は出ていたけどもその項目の説明の中に入っていなかったもの、その2つですね、これがこちらに出ています。でまずは保管するものとしては水郷筑波国定公園の中の、まあ、項目としての筑波山の説明ですね。筑波山そのものはあったんですけど、山頂にイザナギイザナミの神が祀られ、縁結びの神、まあ、これは夫婦の神ですので、それで縁結びの神あるいは子宝の神として信仰されているという。あと霞ヶ浦に関してはあの先ほどもあった琵琶湖に次ぐ太鼓であると。 それから潮来市、霞ヶ浦、北浦、利根川などに囲まれた水郷ですね、はい、これがちょうど右の写真の方に出てますけれども、はい、まあ、それで有名な都市ですと。で、水郷は利根川下流域から霞ヶ浦にかけての低湿地地帯のことです。あと鹿島神宮ですね、はい、日本全国にある鹿島神社の総本社と六園というものもあります。それからあと古河市というところですけども、これ茨城県の小京都、はい、古河は小京都であると。かつて、まあ、城下町、まあ、城下町っていうのは大体小京都と呼ばれる、まあ、傾向がね、高いんですけども、まあ、これもそうですね、かつての城下町。あと日光街道の、まあ、宿場町としても栄えました。はい、それから袋田温泉、滝だけではなくこの温泉もありましてね、1935年に水田から湯が噴き出したという、まあ、温泉であります。まあ、他にも田んぼから湧き出したというのはあるんですけどね、ここもその一つで水田からの、まあ、湧出。そして周辺の行楽地としては紅葉、鮎釣り、そして袋田の滝などがありますと。あと水郷、潮来、あやめ祭り、この花の名前のあやめですね。このあやめには100万株のあやめがあって、ロコギ船というのは先ほどの、水郷の写真、このページでいきますと右上の写真ですね、縦長の右の方の写真です、はい、これがね、サッパ船、まあ、ロコギ船ですね。で、娘船頭さんが、娘さんかどうかこの写真だけではちょっと確認できないんですけども、とりあえず、まあ、女性であることは間違いない、この娘船頭さんが、まあ、船を動かしてくれると、まあ、そういうイベント、あやめ祭りの時の、まあ、イベントとしてありますと。あ、ごめんなさい、もう一つですね、そのイベントはですね、このサッパ船以外に帆引き船というのが出るらしいんですね。まあ、お客さんの多い、まあ、観光シーズンだけだと、まあ、思うんですけども、この頃に、この左の写真ですね、はい、もともとは漁をするための、ね、漁をするための船だったんですけども、まあ、一旦それはもう、衰退といいますかなくなったんですけど、今は観光客のために出してるんですね、はい、で観光客がまあそれを乗って、まあ、楽しむことができると。それでは都道府県別地図帳ですね、はい、で一応これで茨城県のまあおさらいをしていくことになります。はい、8ページです。はい、この一番上のところね、阿武隈高地が見えます。ここはずっと上の方が福島県、この闇蘇山地の左の方、西の方が栃木県、はい、そして利根川の、まあ、南ですね、はい、こちらが千葉県、この3県に、まあ、接触、まあ、隣接してね、で右の方は太平洋、鹿島灘が見えますね、はい、それではもう一度上の方から北の方からですね、袋田温泉と袋田の滝、はい、こういうふうに のをつけない表記法もあると思うんですけども、さっき言いましたようにこれはのをつけて、ね、読んだ方がいいということで袋田の滝、はい、それからそのままほぼ真下にずっと南の方へ下りますと、まあ、県庁所在地の水戸市があって、まあ、その左横に偕楽園、はい、ここが梅の偕楽園であります。そのすぐ左下というか左横に笠間市、笠間焼の笠間市が見えます。でそのまたすぐ左下のところに、カバさんとつくばさんがこんな風に並んでいます。でさらに左の方へ行きますと結城市が見えてきまして、ここが結城紬の、まあ、産地で、さらに左下に行きますと今度は古河市、はい、こちらが小京都、そしてこちらから利根川の方、まあ、大体川は県の境になることが非常に多いんですけれども、典型的ですね、この利根川というのはほぼこれが千葉県との境界線になっています。でそのまま太平洋の方に流れている。でその右下のところに大きな霞ヶ浦、日本で2番目に面積の大きい湖で、少し小規模になりますけど右の方に北浦、 でその右に鹿島市で、ここに鹿島神宮があるということになります。はい、以上が、まあ、茨城県の姿でしたね。はい、で今度は再び分厚い、はい、こちらの2009年版のテキストの36ページ、栃木県県庁所在地が宇都宮市、旧国名が下野、まず自然公園の方なんですけれども、 あまりにも有名な日光国立公園、関東でガイドをする人の、まあ、メインの、まあ、職場とも言えますよね。はい、まあ、成田から入って、まあ、東京観光もあると思いますが、やはり日光ですね。はい、さあこの日光国立公園は世界文化遺産にも、まあ、登録されています。国立公園でもあると同時に世界文化遺産でもあると。で世界文化遺産に登録されている部分はこれ文化ですから、自然というよりも日光の二社一寺、はい、この丸い括弧一番にあります日光の二社一寺、これが世界文化遺産。はい、で国立公園の方はもちろん自然も含めてですね、もっと広く指定されているんですけど、文化遺産は二社一寺。で二社一寺って何か、はい、その下の説明ですね。この一帯が、まあ、神社と、日本はですね、山とかそういう地域自体をお寺と呼んだり、まあ、あるいは 神社と呼んだり、まあ、そういう傾向があるんですけどね。日光山内、もうそこがもう神聖な場所であると。でそこにたまたまお堂があったり社があったりするという考え方が日本にはあるんですね。だから必ずしも建物だけを言うというわけではないんですね。はい、でこの日光山内に、まあ、神社と、まあ、寺院がある、そしてそれが大きく東照宮、二荒山神社、輪王寺、東照宮と二荒山神社二社、輪王寺一寺、これで二社一寺となります。まあガイド試験ということで言えばほぼこの情報だけでも、まあ、十分に対応できると思います。37ページその項目の一つ、東照宮の陽明門、まあ、東照宮って言うんですけども、なんといってもこの陽明門ですよね、非常に大きなインパクトを持ってます。なぜかというと金箔などの極彩色の細密な彫刻で装飾された豪華絢爛な建築物、一日中眺めていても見飽きないので日暮らしの門、ね、一日そこを眺めながら暮らすことができるという、まあ、そういう大げさな名前までついているわけです。はい、でこれが右の写真です。ただ外国から視察に来た建築、これが一般常識の問題にもすでに出ましたけれどもね、ある建築家がこれは日本のものではないと、おかしいなんてね、そんなふうに批判した人もあるぐらい、非常に日本の寺院にすると、まあ、ちょっと派手すぎるんじゃないかという印象を持つ人も確かにいますよね。はい、まあ、しかし豪華絢爛であることには変わりなく、この大きな観光資源に今なっていることは間違いありません。たくさんの観光客が日本人外国人問わず、まあ、訪れているということですね。はい、二荒山神社、これ実は二荒山というこれ山の名前ですよね、別名というか本名どっちがどうなんでしょうか。南泰山という、はい、これ、まあ、一般には南泰山という、ね、まあ、山なんですけども、二荒山とも呼ばれていて、神社の方は二荒山神社、まあ、大体こう山を御神体と見るような、まあ、神社がまあ各地にありますけどね、こちらも二荒山、山自体をそういうものとして捉えているという、まあ、ことですね。はい、あと日光国立公園、これは世界文化遺産にはまあ入ってない部分なんですけども、自然がね、いろいろありまして、まず一つ目が南泰山、これが先ほども出てきました二荒山とも呼ばれるというところですね。はい、でこれも清掃火山になってます。はい、まあ、このページの下の方に、まあ、写真がも見えてますけどね。はい、 それから次は白根山。これは白根山というのはですね、各地にありますので、区別するときには日光白根、日光白根山と日光をつけて呼ぶこともありますね。それから那須岳、はい、この那須岳の裾野は那須高原、2行目の太字の部分ですね、那須高原と呼ばれて、ここに温泉、那須湯本温泉などがあります。はい、華厳の滝、はい、これ蛍光ペンですね。先ほどの一番最初に出てきた南泰山の方も同じく蛍光ペンしておきましょう。それから華厳の滝の方はですね、中禅寺湖という湖が、これ後でこのすぐ2つ下に出てくるんです、3つ下に出てくるんですけども、その中禅寺湖からこう流れ出てきましたこのダイヤ川と呼ばれるね、このダイヤが次の項目にありますが、500メートルほど流れてからですね、97メートルの落差のある、滝、これが華厳の滝と言われるものです。先ほども出てきましたように、2行目から3行目にかけて那智の滝、袋田の滝とともに日本三大瀑布、瀑布というのは滝のことです。はい、山水編の瀑ですね、はい、それからダイヤ川、大谷川と書きまして、ダイヤ川というふうにありますが、はい、これは鬼怒川という、川の、支流に、なるんですけどね、途中で鬼怒川に合流する形になります。後で地図帳で確認しましょう。それから利根川の次に中禅寺湖、はい、これもダイヤ川と中禅寺湖両方蛍光ペンです。でこの中禅寺湖が南泰山の逆に今度は、ね、南のふもと南麓にある関留湖である。で湖水、湖の水は華厳の滝を経てダイヤ川となり鬼怒川に注ぐという、はい、この辺の項目はちょっとお互いに密接につながっている。華厳の滝、ダイヤ川、中禅寺湖、南泰山、この辺がもう一体となっているわけなんですね。今ちょっとバラバラに、書いてありますけどもね、はい。さあ、それでこの写真の方がですね、ちょうど南泰山の、すぐふもとにこの湖が、中禅寺湖が広がっている様子がわかりますね、はい、でこの南泰山というのは先ほども確認しましたこの清層火山という円錐形の美しい姿をしております。はい、あと千丈ヶ原というのがあるんですけども、もともとはこれ高層湿原だったんですね。白根山と南泰山の間に広がります高層湿原。でなんでこんな千丈という名前がついたのかというと、これまた伝説がありましてね、ちょっとにわかに信じがたい話ですけどね、だから伝説というのは、神話などに近いような話もたくさんありますので、この南泰山の大蛇と赤城山の、大ムカデが領地争いをしたと、その死闘をしたところなので、千丈ヶ原と言うらしいんですけどね、はい、名前の由来ですよね、後付けのような気もするんですけど、それから今湿地というより今は乾燥してしまいましたので、もう草原化してしまっています。はい、では38ページ一番上に畜産業、那須高原、その次に伝統工芸品、こちらもですね、いわゆる陶器になるんですけども、県南東部にあります益子町というところおよび茨城との、県境になっています闇溝山地、この辺りは昔からこの焼き物に優れて、焼き物に使う、良質の粘土が取れる、でその土を用いた益子焼き、これは関東ガイディング、される方は焼き物に興味のあるお客様がもしいらっしゃったらこちらに連れて行かれると、いわゆる民芸陶器になりますけれども、民芸陶器の益子焼きというところですね、はい、非常に人気のあるものです。で民芸陶器というのは2行目の右端に太字になってますが、民芸の民は民衆、お偉い方ではなく普通の人たちですね、はい、でそういう民衆の生活の中からこう生まれてきた実用的なもの、特に手工芸品、これ民芸というんですね、 民衆の生活の中から生まれた実用的な手工芸品である。これを短く民芸、はい、というんですね。で、陶器ですから民芸陶器ということです。まあ、庶民にとってはね、身近なものでかといって非常によくできていて、はい、そういう部分でまあ人気のあるのが益子焼であります。残念ながら陶磁器というのは東と西というふうに分けますと、こう西の方にこう圧倒的に焼き物の産地がまあ多いという、まあ、そういうまあ事実があるんですけどね、まあ、その中でもこの益子焼きというのはまあ特にまあ知られているものかなというふうに思います。さあ、それでは今度はまた2010年版薄い方の冊子、ブルーの冊子、はい、8ページの栃木県日光国立公園に関しては、陽明門について少しプラスの情報ですね。陽明門の南に左陣五郎作と伝えられる三猿、三匹の猿、見ざる、言わざる、聞かざる。これ写真の方がありますけどね。実はこの三猿というのはね、世界各地至るところにあるらしいんです。あっちこっちにあるんです。だからここだけのものではもちろんないんですね。ただ東照宮の陽明門の三猿という形ではね、もちろんあるんですけども、三猿そのものは決して珍しいものではないんですね。で、国によって何を、見ざる、何を言わざる、何を聞かざるというのは、お国柄が出たりして、少々違うんですけどね。基本的には、悪いものを見ない、聞かない、言わない、言わない、聞かない。というような、基本的には大体そういうことですね。で、何を悪いものと捉えるかというのは、そこら辺がちょっと各国によって違ったりはするんですけどね。はい。まあ、基本的には、そういうような基本の意味を持っているということですね。はい、そして先ほどもちらっと名前が出てきました。次は、那須湯本温泉。湯本温泉というのもなんかどこにでもあるような、まあ、そういう名前になってますけれどもね。はい、でこちらが標高850メートルと言いますとね、夏でも結構涼しいんですね。ですから、避暑を兼ねてこの温泉に来る、まあ、客も多いと。それからあと塩原温泉というのが、はい、こちらは那須塩原市こちらに点在します11の、まあ、温泉、それを総称しまして、まあ、塩原温泉、塩原11棟と呼ばれたりしていますね。はい、それから鬼怒川温泉、まあ、鬼怒川という川が先ほど出てきましたが、もともとこれ日光の寺社寮であったために、誰もが利用することはできなくて、僧侶あるいは日光詣帰りの大名たちだけが、まあ、利用することができたと。ただ明治時代には一般に開放されて、さらに1920年に東武鉄道の開通により関東有数の歓楽温泉、歓楽温泉という言い方をするときは、まあ、今は少なくなりましたけども、男性を中心とする団体客がどっとやってきてですね、でこの夜の街を楽しんで帰って大騒ぎをして帰っていくという、そういう雰囲気を持った温泉が歓楽温泉。もう今はあまり流行らなくなりました。全国的にこう経済成長をしている時の日本、激しい勢いで経済成長している時の日本、闇雲にこう命を懸けて戦っていた時代に、まあ、男たちがそのうさを晴らすかのように騒いで帰るという、まあ、そういうタイプの温泉が、まあ、歓楽温泉と言われています。まあ、女性にはあまり、ね、好かれないタイプの温泉でしたね。はい、でも今はやはり時代が変わってきまして、もう少しずつ全体的に変わってきてますよね。はい、まあ、そういう歓楽温泉のまあ代表的なもの。そして大谷磨崖仏、磨崖仏と言いますと皆さん覚えておられるんでしょうかね。去年試験に出ました薄木の磨崖仏というのがあるんですけども、はい、この同じテキストの24ページをちらっと開けてみましょう。まだいずれやりますけれども、写真があるので、はい、24ページの大分県の、はい、まあ、2枚の写真が見えますが、上の方の写真ですね、これが仏像が岩肌に彫られているのが分かります。はい、 ここはね60体以上も、はい、そのほとんどが特別史跡であったり国宝であると、やっぱり規模が非常にこちら大きいんですね。まあ、それであのガイド試験の方にも、まあ、出やすいという傾向はあります。はい、では戻りまして、で同じ磨崖仏というのがこちら大谷磨崖仏なんですけど、宇都宮市の、大谷寺本堂内の岩壁に千手観音立像など10体が刻まれていると、まあ、そういう規模という面ではね、この薄木の磨崖仏には及ばないんですけども、一応そういう磨崖仏そのものはあるわけですよね。岩壁に彫られている観音立像、千手観音ですね。まあ、日本は基本的に観音信仰が非常に盛んでしてね、まあ、日本人全体としては減税利益といいまして、お願い事を聞いていただくという、これ国民性がありますのでね、だから神社はもちろんこの観音様を祀っているお寺というのが非常にたくさんの参拝客観光客を集めることに、まあ、なっているんですけどね、はい、まあ、ここもやはり観音様を祀っているということです。お願い事を聞いてくれるからですね、観音様というのはお願い事を叶えてくれるという、いつでも姿を変えて助けに来てくれると、困った時に見知らぬ人が何かしてくれたら、それは菩薩様の、ね、がこう変身して出てきたんだなんてね、そういうふうに思っている人もいるぐらいであります。はい、さあ今度は栃木県には小京都がありまして、まず一つ目が栃木市というものですね。江戸時代に舟運、まあ、船を使って運送をするという舟運で栄えた商業の町であると。足利市というのが日本最古の学校である足利学校、まあ、この辺も日本歴史にもすでにもうオーバーラップしてますけれども、はい、日本最古の学校である足利学校があったところで知られています。あともう一つは佐野市ですね。こちらは道路の方がですね、ちょうど京都のように五番の目、まあ、京都の町というのはまさにそうなんですね。ですから五番の目のような道路の要所要所に神社や仏閣が配されている、まるで京都ではないかということで小京都。はい、それでは都道府県別通帳の9ページ。はい、今度は栃木県ですね。栃木県のこの一番南、福島県。闇戸山地の東側が茨城県、そして西、左の方赤城山が見えてますけど、こちらが群馬県、はい、でこのずっと下の方には、埼玉県が控えております。はい、まあ、この辺り内陸県ですのでね、栃木県から、まあ、あとそうですね、この福島もそうでしたけども、海を持たない県というのがですね、まあ、いくつかありますけど、これもですからそういう場合は当然隣接する県が、まあ、たくさん取り囲まれているという、まあ、感じが、ね、あるんですが、はい、でまず一番上のところに、那須岳、那須高原、はい、ここに那須湯本温泉があります。今文字としては書いてませんけれどもね、はい、那須湯本温泉のあるところ、それからこの那須野原、まあ、一般には那須の野とですね、原の間にひらがなのが、ひらがなのがを入れて、那須野ヶ原の方がやや一般的な、まあ、呼び方のようです。はい。那須野原という呼び方もあります。野と原の間のが、ひらがなですね。これを入れるという読み方もあります。那須野ヶ原ですね。はい。で、ここはちょうど、那須塩原市、この野原の漢字があるところがね、ここに塩原温泉、この塩原という名前でね、まあ、連想できます、塩原温泉というのがあります。はい、今度はそれからちょっと少しだけ左の方に、はい、この鬼怒川日光地域ですね。はい、まずは鬼怒川という川が鬼怒沼山というところからですね、ずっとこう流れて、で最終的には利根川という名前になって、まあ、太平洋に注ぎます。はい、非常に日本の川としては割と大規模な川ですよね。はい、で利根川というのはやっぱり非常に長い川ですから、 流域面積の大きな川ですから、はい、まあ、その始まり部分がここにあるということですね。そしてそのところに、日光の名前がついたものが、まず日光湯本温泉、鬼怒川温泉、そうですね、一番最初に出てくるのが鬼怒川温泉、日光湯本温泉、でその左に日光白根山、でそのまま少しだけ南に目を落としますと南大山と中禅寺湖、中禅寺湖からはすぐ華厳の滝、そしてそれが大谷川となり鬼怒川に合流します。もうこの段階であの名前が鬼怒川というふうになりますのでね、はい、でそのままずっとまた利根川として流れていくということになります。この、そうですね、千条ヶ原の名前も見えますね。南大山と中禅寺湖と華厳の滝と大谷川。もうこの辺はもうワンセットという感じですね。はい。で、日光の社寺ももちろん世界文化遺産の日光の社寺もありますと。だから日光の社寺プラス、まぁ、ちょっとやや奥の方に入るという意味合いで、まぁ、奥日光、中禅寺湖、華厳の滝などがあるということです。まあ、この辺全体が、まあ、いわゆる、ね、観光客の訪れる、まあ、ところということになります。はい、それではもう思いっきり今度は南の方にずっと下がっていきまして、まず宇都宮、県庁所在地名が、でその右下の方に、益子町、民芸陶器の益子焼がこういうところに、まあ、位置しています。でその左横が真岡市、そのさらに横が下野市、はい、で小山市、でこの小山市の左に、まあ、栃木市、ちょっと今文字は出てませんけども、この小山市の左の、まあ、ところに、まあ、栃木市、まあ、小京都ですね、はい、でさらに一つ飛ばして、佐野市、この足利市のちょうど右横ですね、はい、これが佐野市、これもちょっと今文字が入ってないんですけれども、この辺が連続的に、まあ、小京都、そして足利市、この3つが、まあ、先ほどの、まあ、小京都になります。それからこの鬼怒川がですね、利根川に変わる様子、はい、こちらの項目別地図帳、縦長の地図帳ですね、こちらの5ページ、主な河川ということで17番の利根川で、この項目別地図帳は基本的に河口のある川の名前を出してあります、はい、ということは途中の、まあ、支流などはですね、出ていない可能性がある。ですからこの17番の川、途中でこう二股に、もちろんあの上の方から、ね、流れてくるんですけども、その二股に分かれている向かって右側、ここが鬼怒川、先ほど都道府県別地図帳で確認したところですね、これ鬼怒川、そして茨城県に入りまして、まあ、利根川となっていきます、はい、ね、まあ、この支流が、ね、非常に、まあ、多いという、大きく長い支流があるということで、まあ、流域面積が大きいということでしたね、はい、さあそれでは今度はですね、群馬県です。ではまたこのメインのテキスト2009年版、はい、今38ページをね、見ていましたので、そのまま同じページの38ページの、群馬県前橋市、県庁所在地名がやはり異なりますので、前橋市、旧国名が神津家、はい、でこれ都道府県別地図帳の方もですね、ちょっともう10ページを開けておいていただくといいんですけども、はい、そうしますとこの10ページの都道府県別地図帳の 向かって右の方に、まあ、ちょっとこれ大きすぎてまああれなんですけど、この向かって右の方にこう鶴の頭であって、その羽ばたいているような、まあ、一般に鶴の形というふうにですね、まあ、地元を中心に、まあ、言われて、山形県は人の横顔なんですけど、ここは鶴舞う姿というふうに、まあ、言われているんですね。まあ、ユニークな形をして、まあ、覚えやすいと。比較的小さな地図でもこの形はね、割と捉えやすいんですね、はい、ですからいいですね。こう特徴のないところはちょっとね難しいですけど、こういう大きな山形県はもう何と言っても分かりやすい、まあ、人の横顔ということですけどね、まあ、この鶴もなかなかのもんですね、はい、勉強しているもんにとってはありがたいと思いますけどね、はい、さあそれではこのテキストの、38ページまずは括弧1番、尾瀬国立公園蛍光ペンです。2007年までは日光国立公園の一部でした。ところが尾瀬に来る観光客あるいは入山者が非常に減ってきまして、減少してきまして、地元の方たちは危機感を募らせていた。このままじゃ誰も尾瀬に来なくなるぞと、どうしたらいいんだと、日光国立公園なんて言うからダメなんだということになりまして、じゃあどうするんだと、まあ、もう独立させるしかないじゃないかと。でちょうど今環境省の方がですね、たまたま国立公園などを、まあ、整理してですね、くっつけたり分離したりあるいは新設したりしてやっていこうという、ちょうどそういう動きの中に、まあ、ありましてね、でその流れの中でじゃあやりましょうかと、もう尾瀬は出しましょうかということで、改めて尾瀬という名前の国立公園を新設した形になります。もともと日光国立公園だったんですけど、ただ新たな国立公園の名前ができましたので、これいわゆる新設ということになります。はい、2007年8月30日に日光国立公園から分離、そして独立してできた国立公園。10年前には60万人ぐらいの方が年間訪れていたらしいんですけど、まあ、それが半減してしまってるんですね。半減というのはやっぱりかなり厳しいということでしたね。福島、群馬、新潟の3ここが尾瀬っていうのは本当に分かりにくいところで、まあ、よほど何度も見てこの地図の感覚を身につけておかないと、この境界あたりって地図でも非常に見にくいところですよね、はい、県境というのは非常に見にくいんですよね、そもそもが。だから、まあ、そこのところはできるだけ地理的感覚というものを、まあ、見ておかないといけないんですけども、はい、都道府県別地図帳にしますとそれが余計に分かりにくくなってしまうという、まあ、ところがあるんですね。まあ、群馬と福島がほとんどなんですけども、新潟県にも少しかかっているので、三県境の、まあ、尾瀬。尾瀬という呼び方があるんです。尾瀬地域と言ったりもしますけどね、特別天然記念物に指定されている名前は尾瀬なんです。尾瀬ヶ原でも尾瀬沼でもなく、尾瀬なんです。はい。その尾瀬の一部としましての出現部分、これを尾瀬ヶ原、これが右の写真です。大体そうですね、尾瀬ヶ原であることを分からせるために、この手前に木道といいまして、木の道ですね。まあ、これが置いてある、見える、そしてこの山の方ですよね。四仏山という、まあ、山なんですけども、この四仏山を背景にして木道ですね。でこれで水芭蕉などが咲いていればもっといいんですけど、これはそこまではちょっと確認しにくいですが、はい、これでなんとなく、あ、尾瀬だというふうに、まあ、わかる、まあ、ギリギリの写真ですね、これね、はい。まあ、さっきも言いましたように山の姿っていうのは意外とね、そのよほどの山好きでない限りは、あ、なんとか山だなんていうのは、まあ、結構難しいんですけどね、うん、ただこの木道との関係からすると、うん、大丈夫かなっていう感じですね、はい、ですからこの写真のイメージ、まあ、よく覚えておかれるといいのかなと思います。では改めて2行目、日本最大の高層湿原である。そうなんですね、高層ということでなければ釧路湿原、 これが日本最大の湿原になります。しかし高層ですね、はい、まあ、そこではですねやっぱり神瀬ヶ原が日本一大きな湿原であります。で日内ヶ岳の噴出によってせき止め湖が埋まり、大小400の池塘と浮島、これ下に説明があります。はい、池塘とは何か、簡単に言うと湖なんですけども、泥炭地ですからね、その透き通った淡水の透き通った湖ではなくて泥炭地にある湖床、それから浮島っていうのはその水面にこう浮いている島のようなものを、浮島というんですね。湿原に独特の姿ということができます。で水場所、はい、これも写真、もうこれ知らない人はないとは思いますけど、水場所ですね。あと日光キスゲなどの高層湿原植物の群生地帯となっています。でその次の行に標高2228メートルの至仏山、はい、これがその写真の先ほどの背景としての山ですね。はい、この山頂からもし、ね、尾瀬ヶ原を見渡しますと非常に見事な眺望がそこに開けていることになるんですね。はい、尾瀬沼に関しては福島県の方に説明があったんですけども、その写真の方はですね尾瀬沼と、はい、日内ヶ岳というものの写真ですね。はい、この日内ヶ岳の山麓にありますのが尾瀬沼となります。はい、それでは今度は2010年版の、はい、こちらの冊子の方ですね、薄い冊子ですが、群馬県8ページ、まずは上信越高原国立公園、これはさっきは出てこなかったんですね。はい、上信越高原国立公園、ガイド試験での出題回数というのは国立公園の中でも少ない方です。でも最近の傾向としてはね、もうそんなことも言ってられない。なぜかと言いますと観光地に、注目するということは今まで、試験ではあまり出さなかったものを出す傾向も出てくるということですね。はい、だから、最近ちょっとそういう傾向の変化ということを考えますと、やはりしっかり押さえておかないといけないのかなと。まず項目としてやはりこの万座温泉ですね、群馬県としては、はい、嬬恋村にあります高山温泉で乳白色の湯が特徴で標高1800メートルに位置し、夏の秘書冬のスキー客で賑わいます。満天の星を眺めながらの露天風呂は爽快であると。2008年に訪れた時はこの露天風呂というのはやっぱりすごいですね。はい、特に夜に入りますとこの星がね、非常に綺麗ということもあります。当時はですね、韓国からのお客さんが非常に多くて、露天風呂に入った時もほとんど韓国語しか聞こえてこなくて、私は今どこにいるんだろうみたいな錯覚をするぐらいでした。ちょっとこう疎外感を感じてしまったぐらいですね。で今はですね、秋田県が大変なことになっています。有名、人気のあるドラマのアイリスというね、今テレビでもやってますけど、日本でもあれのロケ地もうすでに放送されましたけどね、秋田県が出てきまして、ですから今秋田はまた韓国人の人でいっぱいになってるそうですね。だから日本人の富裕層なツアーもね、避難できないですね。やっぱり同じなんです。やっぱりこう人気のあるものロケ地、そういうところに行ってみたいというですね、そういう人情、これはもう国境を越えて同じなのかなと思ったりしましたけどね。はい、それから、妙義荒船、また長い名前なんですけども、妙義荒船佐久高原国定公園で、いわゆる上毛三山と言われてます、山のうちの一つがこの妙義山、ちょっと妙な形をしているというですね、奇岩解析の多いものであります。で9ページへ行きまして、この写真が荒船山ですね。こういうふうに見ると、あたかも船が、ね、波の間をこう進んでいるような姿に見えるっていうんですけどね。はい、でこの向かって左の方が船首、こう進んでいく方ですね。向かって右の方が船尾、後ろですね。はい、でこの後ろ、一番後ろのこの断崖絶壁ですね。はい、この部分が友岩と呼ばれてましてね。はい、高さ200メートルの岩壁が、垂直に切れ落ちているところです。これが最大の特徴ですね。はい、それではですね、ちょっと 都道府県別地図帳に行く前に一旦ここで今日初めての10分間の休憩を取りたいと思います。でその後、県別地図帳でおさらいをして、次へ進むということでますね。はい、じゃあ一旦休憩です。